邪悪に勝ち、邪悪を引き寄せないために、もっともっと自分中心に生きてみよう。邪悪な人を痛快に打ちのめす。振り回されない、疲れない、自分中心の心理学。この世は悪人がのさばって善人が損をする？どうしてこの世は悪人がのさばって善人が損をするのでしょうか。それはあなた自身が損をすると固くなに信じているから。善人のあなたが損をするのは、あなた自身が損をする方向に動いているからです。そんなバカなと思います？あなたはいつも我慢をして自分を責めたり相手を責めたりしていませんか？相手のせいにすることはあっても自分を責めたりなんてしたことがないよ、なんて知らぬ顔の半兵衛で明言できる人います？ね、そうでしょ。もうそれだけで善人は損をするとあなたが信じていることになるんです。どうすればあの人とうまくやっていくことができるだろう。あいつは一体何を望んでいるんだろうか。どうしてあの人はあんな無責任な言い方しかできないんだ。何が不満であんないい加減なことをすると言うんだ。私のどこが悪いっていうの？俺にどうしろって言うんだよ。なんてね。勝手に憤慨したり、自分を責めたり、気をもんだり。その点、悪人悪女は自分を特別な人間だと思っています。人のことなんて眼中にない。虫けら同然に思ってる。人が私を特別扱いするのは当然でしょ？俺が一番偉いんだから当たり前だろう。そんな感覚です。だから人のことで心を痛めたりしない。どうだろう。もしかしてあなたは自分のことをダメな人間だと思ってませんか？私はこの世で最も劣っていると自分をこき下ろす善人がいます。他方では、俺はこの世で一番すごいと嘘吹く悪人悪女がいる。どっちの方がマシかといえば、まあ、50歩100歩でしょうね。そんな善人は、みんなが手伝っているので手伝わなければならない。でも本音は手伝いたくない。みんなが残業で頑張っているから帰るわけにはいかないよ。ああ、早く帰りたいのにな。助け合うのが友情だから、親友のために一肌脱ごう。でもあいつはこの間、俺を助けてくれなかったよな。みんなが行くんだったら、俺も行くよ。本当は断りたいけど、付き合いだから仕方がないか。などと、周りを気にして、本音を殺してみんなに合わせようとする。俺だけがなんでそんな役回りをしなくちゃならないんだ。と不満を抱きつつも、そんな役割を引き受けているのはあなた自身です。いつも私ばっかり犠牲になって、どうして私ってこんなに不幸なんだろう。なんて愚痴をこぼしながらも、断れないのはあなた。そのくせあなたは自分がしたいことをするとなんだか悪いことをしているような罪悪感に駆られます。自分が自分のために生きるって極めて自然なことなのに、あなたはそれが身勝手なことのように感じるんだね、きっと。罪悪感に駆られるぐらいだったら損をしてた方がまだマシなんて無意識に思ってる。変な言い方だけど、損をしていた方が安心できるんですね。苦労性が馴染んじゃってるってことなんだ。善人が損するわけではありません。善人の本当の問題点はここにある。悪人悪女はみんなが忙しそうにしていても悪びれません。そ知らぬ顔で、 そんなの俺とは関係ないから。だって、それって私の仕事じゃないんだもの。今日はデートがあるからできないよ。
いやあ、頑張ってるね。お先に失礼。
なんてね、自分を優先させても罪悪感に駆られることがありません。無用の罪悪感を持たない。その割り切り方があまりにも見事なので、善人の目にはかえって新鮮に映ったりもする。損する善人にはこの感覚が足りない。善人であるあなたは、人を傷つけるより、まだ自分を傷つけた方がいいと思っているかもしれないね。でも、はっきり言うと、相手を傷つけることと、自分を傷つけることとは、等価です。自分を傷つけることが崇高で、相手を傷つけることが邪悪、ではないんです。あなたの脳にしっかりと刻み込んでほしい。相手を殺すも自分を殺すも同じこと。相手を傷つけることは脳だけど、全く同等に自分を傷つけることも脳なんだからね。
第一章。
こんな邪悪な人っているよね。
1。言葉が通じない女。どんなに心の扉を叩いても、一滴の水も漏れないように、固く閉ざして気持ちが届かない人間たちに出会う。私の息子が小学生の頃でした。私は学校で年間行事の企画委員長をやったことがあります。支流の運営方法で役員の人たちの分担を決め、それなりにうまくいったと思っています。ただ、その中で一人、違和感を覚える反応を繰り返す母親のことが思い出されます。例えば、黒板に書いた企画案をノートに書き写すように頼むと、どうして私がやらなければならないの?と拒否する。改めてどうしてと聞かれると、確かにやらなければならない理由も義務もないと言えばない。それを引き受けるかどうかは、その人の気持ちの問題ですからね。だから私は、どなたかやってくださる方はいませんか?と尋ねて別の人に頼みました。まあ、彼女が私に何らかの反感を抱いたとしても、それはその人の心の自由だからいいんです。でもその後も、
どうして私がいない時に決めるんですか?
そう責められても、あなたは前回欠席だったから。彼女の口調や表情は、何がそんなに憎いんですか?と聞きたくなるほどのすごい形相なんだ。
どうしてイベントの日をその日に決定したんですか?
この決定の日も、確かあなたはいなかった。さらに、
どうしてそんなもの、出し物をやらなくちゃいけないんですか?
と、すでに参加者の合議で決定しているものを覆そうとする。このようなどうしてには答えようがありません。また、カウンセリングを受ける者にも、それ以前の問題で、
どうして私が子供の言いなりにならなくちゃいけないんですか?どうして私が子供に謝らなくちゃならないんですか?と、今にも袖をまくって喧嘩になるんじゃないかという勢いで怒鳴り立てる母親もいる。心が傷つきすぎて動けなくなってしまった子供に向かって、
あんたが来いって言ったから来てやったけど、どうして私があんたと一緒にカウンセリングを受けなきゃいけないのよ。あんたが好きで受けてんでしょ?
あんたが怠けているくせに、どうして私があんたの面倒を見なくちゃいけないのよ。
あんたが勝手に飛び出して勝手に借金こさえたんでしょ?どうして借金なんかしたのよ。
どうしてあんたの借金なんかを私が払ってやらなくちゃなんないのよ。
借金をしたのは一人では生活できなかったから。 子供に借金の返済能力はありません。でも誰かが返済しなければならない。子供にしてみれば、息をしているのがやっとの精神状態なのに、母親から生命の保証までも脅かされる。そんな子供の恐怖を煽るように、
もう大人なのに、どうして親が子供の生活見なくちゃなんないんだよ!
とわめいた挙句、私に向かって、
あなたね、あなたがこの子の面倒一生見てくれるの?
私のお子さんではないんですが、でもちょっと言い方がまずかったかも。
案の定その母親は、ほーらごらんと勝ち誇ったように背中を後ろに反らせて、誰だっていい加減なんだから。
いい加減?私が?一方的にまくし立てられて、まだ話し合いにもなっていないのに。